太宰治作 I can speak。 苦しさは忍従の夜、諦めの朝。この世とは諦めの務めか、わびしさの耐えか。若さかくて火に蒸し食われゆき、幸せも老後のうちに見つけしと難。我が歌声を失い、しばらく東京で無意図色して、そのうちに何か歌でなく、いわば生活のつぶやきとでも言ったようなものをボソボソ書き始めて、自分の文学の進むべき道、少しずつその己の作品によって知らされ、まあこんなところかなと多少自信に似たものを得て、前から復案していた長い小説に取り掛かった。昨年9月、甲州の三坂峠頂上の天下茶屋という茶店の2階を借りて、そこで少しずつその仕事を進めて、どうやら100枚近くなって、読み返してみてもそんなに悪い出来ではない。新しく力を得て、とにかくこれを完成させぬうちは東京へ帰るまいと、三坂の木枯らし強い日に勝手に一人で約束した。バカな約束をしたものである。9月、10月、11月、三坂の歓喜耐え難くなった。あの頃は心細い夜が続いた。どうしようかと散々迷った。自分で勝手に自分に約束して、今さらそれを破れず、東京へ飛んで帰りたくても、何かそれは破壊のような気がして、峠の上で途方に暮れた。甲府へ降りようと思った。甲府なら東京よりも暖かいほどで、この冬も大丈夫、過ごせると思った。甲府へ降りた。助かった。変な咳が出なくなった。甲府の町外れの下宿屋、日当たりのいい一部屋借りて、机に向かって座ってみて、よかったと思った。また少しずつ仕事を進めた。お昼頃から一人でボソボソ仕事をしていると、若い女の合唱が聞こえてくる。私はペンを休めて耳傾ける。下宿と工事一つ隔てて、製紙工場があるのだ。そこの女工さんたちが作業をしながら歌うのだ。中に一つ際立っていい声があって、そいつがリードして歌うのだ。軽軍の一角、そんな感じだ。いい声だなと思う。お礼を言いたいとさえ思った。工場の塀をよじ登って、その声の主を一目見たいとさえ思った。ここに一人わびしい男がいて、毎日毎日あなたの歌でどんなに救われているかわからない。あなたはそれをご存じない。あなたは私を、私の仕事をどんなにけなげに励ましてくれたか、私は真からお礼を言いたい。そんなことを書き散らして、工場の窓から投げ踏みしようかとも思った。けれどもそんなことして、あの女工さん驚き、恐れて、ふっと声を失ったら、これは困る。無心の歌を、私のお礼がかえって濁らせるようなことがあっては、罪悪である。私は一人でやきもきしていた。恋かもしれなかった。2月、寒い静かな夜である。工場の工事で、水管の荒い言葉が突然起こった。私は耳を澄ました。バカにするなよ。何がおかしいんだ。たまに酒を飲んだからって俺は笑われるような覚えはねえ。 I can speak English。 俺は夜学へ行ってんだよ。姉さん知ってるかい。知らねえだろ。おふくろにも内緒でこっそり夜学へ通っているんだ。偉くならなければ いけないからな。姉さん、何がおかしいんだ。何をそんなに笑うんだ。こう、姉さん、おらあな、今に出征するんだ。その時は驚くなよ。飲んだくれの弟だって人並みの働きはできるさ。嘘だよ。まだ出征とは決まってねえのだ。だけどもさ、I can speak English. Can you speak English? Yes, I can. いいなあ、英語ってやつは。姉さん、はっきり言ってくれ。
俺はいい子だな。
な、いい子だろ。おふくろなんて何にも分かりゃしないのだ。
私は障子を少し開けて工事を見下ろす。はじめ白梅かと思った。違った。その弟の白いレインコートだった。季節外れのそのレインコートを着て、弟は寒そうに工場の塀にひたと背中をくっつけて立っていて、その塀の上の工場の窓から一人の女工さんが上半身乗り出し、酔った弟を見つめている。月が出ていたけれど、その弟の顔も女工さんの顔もはっきりとは見えなかった。姉の顔は丸くほの字く笑っているようである。弟の顔は黒くまだ幼い感じであった。I can speak というその水管の英語が苦しいくらい私を打った。はじめに言葉ありき。よろずのもの、これによりてなる。ふっと私は忘れた歌を思い出したような気がした。たあいない風景ではあったが、けれども私には忘れがたい。あの夜の女工さんは、あのいい声の人であるかどうかは、それは知らない。違うだろうね。